今日与えられた福音の御言葉は、高熱で苦しんでいたシモンの姑を癒された主イエスの癒しの物語です。ここでもイエス様が熱を叱りつけられるとありますように、その声、その技を見ていた人々が非常に驚いた。権威と力ある言葉が動いていた、働いておられたこと、そしてそれだけが中心だったことが見るべき唯一のポイントである、そのことが分かってまいります。そしてこれが起こったのが、街道から派遣された出来事、街道を立ち去りシモンの家にお入りになった、この流れが記されている通り、今日の箇所も安息日、その出来事であります。街道の中ではありませんけれども、安息日に街道で許しを宣言し、許す者として人々を派遣した、そのお方が、その宣言が行われた街道から出て行われた出来事であります。今回も、個人的に説教台でとても悩みました。人々に目撃されている、また目撃されているがゆえに神様から与えられている安息日の主イエスの姿にしようか、安息日の主イエスの自然な行動の一つ的な、説教台にしようか、いろいろ悩みました。知っている者にとってはなんだイエス様は神の子だから当たり前じゃないか、そう思われると思います。でもそうではなく、人々にとってはイエス様の権威とその力を持った言葉、これによって行われたイエス様の奇跡、それが不思議でたまらなかった。どうしてだろう、どうしてだろう、どうしてだろう。最初はそういう驚きの中にいて、やがてそれが信仰として、このお方は神の子なんだ、そう告白し、そしてこのお方に従う者へと新しくされていく。このルカの4章に入ってからずっと私の中には、あのアメージング・グレースと呼ばれる、賛美歌、くすしき御業、くすしき恵みの1番と2番がずっと頭の中でぐるぐるぐるぐる響いています。そして時にはそれが、口から出てくる。昨日の夜も最後、説教準備をしておりましたけれども、その途中で何度あの、賛美歌を、歌ったというよりもほとんど叫んでいたと思います。今日、主イエスが求めておられる応答の賛美、献身の祈りとは何か、それをご一緒に素直に聞いていきたいと思います。イエスは街道を立ち去り、シモンの家にお入りになった。シモンの姑が高い熱に苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスに頼んだ。まずこの最初の一文で、私たちはなんとなく違和感というか不思議さを感じると思います。それはすでに このシモンがあの一番弟子のペトロのことだと知っている者にとっては非常に冷たく感じることがあるかと思います。ペテロ、トンチンカンですけれどもまっすぐ、私もよく小さい頃からペテロは瞬間弱かしき的な人物としていろいろと面白い話を聞いていました。その分聞くものは自分自身と重ね合わせるには非常に、しやすい人物であります。そうやってどんどん感情移入をすることができる。彼は単純だけど熱い、すぐに行動を起こし思いを口にする、怒られてもイエス様が大好きで頑固なまでにこの人についていこう、忠誠を誓う、その姿が、リアルに記されていたけれども、その熱い思いはゲッセマネの園でイエス様が逮捕されて以降見る影もなく、彼の、堂々とした顔つきや思いはいつしか人々に気づかれまいとする、そういう身を隠すようなそういう行動へと変わっていきます。最後にはイエス様のことなんか知らない、そう誓いまで立ててしまう、このトンチン感というか自分を中心にして生きる姿、これは誰しもが自分と重なる姿ではないでしょうか。自分の気持ちに正直であればあるほどペテロと自分を重ねてしまいやすい、そういう、ある意味やんちゃというか愛すべき、一番弟子のペテロに、家に招待された、ぜひ来てくれとお願いされたかもしれない、自分の母親を助けてくれと頼まれたかもしれない、しかしイエス様の行動はそんな人と人との距離を感じさせない、ある意味ペテロの顔を全く立てない、相手にしない、そういうものが伺うことができるわけであります。安息日に街道で許しの宣言をされ、この許しが今日あなた方のが耳にしたとき実現した、そう十字架と復活の救い主として振る舞っておられる、それが主イエス・キリストであります。一番ですとか幼なじみとかよく知っているという人間的な関係を一切寄せ付けない主イエスの祈りが迫り溢れている、気迫、祈りの切迫、気迫だけがここにあるわけであります。今日、この主日礼拝が始まる前に、礼拝の準備をしようと思って教会学校の、片付けを少し手伝っております。聖書をいっぱい持って、しまうところに持っていくとですね、ある方が先生堂々としていてください、そうアドバイスをくださった。堂々としている、なるほど、これが、祈りが迫ってくる気迫のことか、そう思って、持っていたものを預けて堂々と、 祈りの時間を取らせていただいたわけです。そしてその気迫、祈りの切迫する中でイエス様の奇跡が始まっていく。この、入り口となったのは顔見知りのペテロに頼まれたからではありません。人々は彼女のことをイエスに頼んだからであります。弟子の頼みだから、これから一緒に行動する弟子の頼みだからではなく、そこに集まっていた人々がお願いしたからです。人々がペテロの姑を主イエスに託した、預けたことによって始まっている奇跡物語。もっと正確に表現すれば、人々が主イエスに仲間を託すこと自体奇跡ではないでしょうか。目の前にはシモンがいるわけであります。この姑とシモンの関係は人々も十二分に知っているはずであります。この姑の世話をするのは家族である、そう、考えていれば、自分たちが口に出すこと、それははばかられてしまう。それなのに主イエスに仲間を託すことができるのは、この物語を本当にリードしている聖霊の働き以外にはないということであります。卒業した東京神学大学の学長もされ、多くの卒業生に影響を与えた竹森正一牧師という方がいらっしゃる。この方がその説教の中で、伝道とは神様をまだ信じていない人を信じるものにすること以上に、神様に信じていない人、信じた人、すべての罪人を捧げていくことだとおっしゃっておられるわけであります。自分自身を捧げるだけではなく、この主イエスの十字架と復活が与えられている。そのことをまず信じ、その中にあるもの、いる人を本来の支配者であるお方に返していく、捧げていく、それが伝道だとおっしゃっているわけであります。分かったような分からないような言葉ですか、ただアーメンです。この分かったような分からない言葉、主の権威と力ある言葉と技に、自分と罪人を捧げていく中で、分かった言葉、分からずやの、自分だったことが見えてくる。分かろうとしなかった自分が見えてくる。そして分からせてくださっている方がいらっしゃる、そのことが見えてくるわけであります。姑のことをお願いした人々も分かったような分からないような状態だったはずでありますけれど、まずはイエス様にお願いする、もしかしたら手を尽くしたけれども何もできない、その諦めの中で押し付けたのかもしれない。でもお願いすることで、ここにいる人々は十字架というまな板の上に立ってみた、登ったわけであります。そのような人々の行動をご覧になって、そしてそこに彼らではない、彼らを動かすお方がいる、それに気がつかれて そしてご自身も聖霊に促されて、主イエスは枕元に立って熱を叱りつけられる。ある種の、悪霊払い、悪魔払いであります。この主イエスの技を言葉で表現し直すれば、寝ている姑の枕元に立って、この人は私のものだ、この人を私に返すためにお前は出て行け、そういう表現であります。確かに熱で苦しんでいる状態はかわいそうです。最近牧師仲間までもコロナ陽性になった、友人が何人かいます。治ってからいろいろ話を聞くと、本当に、いきなりの高熱、もう熱を出して下がるまでは何にも覚えてない、熱が下がって以降も味覚障害や、本当にそれまで知らなかった、倦怠感、これが半端ない、起きたいと思っても起き上がることができない、何もできない、何も味わうことができない、ただただ熱で苦しみ、早く、空腹とか起き上がりたいという、そういう、感覚が戻ることだけを待つしかなかった、それを求めて祈っていた、そう言います。話を聞きながら、苦しいだけではなく、本当にこの人は孤独だったんだ、そう思わされました。主イエスと聖霊のアンテナというものはそこに、張り巡らされている。人々の孤独、関係を断とうとする、また関係を不要とする、孤独に対して祈りのアンテナ、命のアンテナは張り巡らされているわけであります。そして張り巡らせるだけではなく、この祈り交わりの中に、その孤独に陥ったものを迎え入れてくださる、それが祈りのアンテナ、イエス・キリストの交わりであります。ここに交わりがあるから行ってごらんなさい、そう、押し出すだけではなく、その交わりの中に迎え入れてくださる。イエス様は目に見える部分だけの治療や癒しではなく、孤独の中に自分という暗闇の牢獄に閉じ込められた状態を交わりの中に取り戻してくださる。交わりがあることを伝えるだけではなく、そこに迎え入れてくださる。それが権威と力の祈りでありましょう。主イエスは彼女の枕元に立つことで、この人は自分のものなんだ、お前は出て行け、熱を叱り飛ばし、宣言することで、この罪人を迎え入れてくださっている。医者なら原因を分析し、適切な薬を出す。看病する人ならば、熱が収まるまで献身的に看病する。けれども、十字架と復活の権威と力は、孤独の原因、突き詰めていけば罪と言っていいと思いますけれども、その原因を 孤独に巻き込まれている人を救い出し、交わりを回復してくださっている。いわば人間関係の中から、神との関係の中、この本当の交わりへと回復してくださっているわけであります。主イエスとの関係が回復した、聖霊の働きの中で回復した証拠は、この姑がすぐに起き上がって一同をもてなしたことからも知ることが可能であります。もてなしたと訳されたギリシャ語は、使える、羊の働きをするという言葉が当てはめられている。喜んで歓迎して接待するだけでなく、羊として人々に使える。必要なものをいろいろと準備するのではなく、必要な働きをする。英語の聖書でもこれを、ウェイター、給仕人、サーバー、要求に応える人、それからミニスターテッド、使える、役に立つ、この言葉で、大体訳しています。面白いと思ったのは最後のこのミニスターテッドという動詞でありますけれども、これを名詞形にすればミニスター、一般的には大臣とか大使という意味を持っておりますけれども、教会の中でこのミニスターと聞くと、これは聖職者また牧師のことであります。大臣なのに大使なのに耳がつくというのは面白いものであります。もともとラテン語では、このミニスターは使える人という意味で、それは大きな存在に使える小さな人、小さな存在という意味から来ているそうであります。ここでは一同をもてなしたと一同でありますから、大勢の人かもしれませんが、病み上がりの女性という小さな、さっきまで衰弱していた存在がたくさんの人をもてなす、回復されて神という大きな存在に仕える、罪許された罪人としてここで彼女は生き生きとしているわけであります。牧師がもてなすのは世話を焼くことではなく、聖霊に導かれて罪人をイエス・キリストに結びつける働きのことであります。聖霊が行けといえば何があっても行きますし、行くなといえば何があっても行かない。奉仕の働きではなく、自分自身できるできないとかもひっくるめて自分自身を捧げていく、預けていく献身、それがある意味牧師のもてなし、また、牧会と言われるものがあります。それは許され、和解を受け、神との関係を回復したことを喜ぶ、ありがとうであります。愛されていることを知り、愛するものとされていく新しさであります。新しくっていうのは、自分の力でこれを成し遂げていく、そういうものではなく、ただ神の言葉、十字架、そして聖霊の働き、これに押し出されて働くものとされていく、それが新しさであります。キリストに出会って 精霊のコントロールの中で生き始める。精霊が言われた通り、やれと言われればやります。やるなと言われているのであればやらない。できることを増やしていくことがいいのではなく、できることを深めていく、極めていくことに、近いのが奉仕、和解への感謝でありましょう。この不思議な聖霊の技が全くの新しさであります。この不思議な新しさを目撃し味わった人は次々に病人をイエス様のところに連れてきます。病気が治ったからではなく、関係が回復することで達者になった、元気になったからでありましょう。秋田弁のある挨拶で、豆でらげというものがあります。豆っていうのは、豆まねしく働くとか、こまめだ、そういう、意味で、達者にしているか、元気にしているか、そういう、意味を問う挨拶であります。安否を気遣う挨拶であります。私はいつも、この言葉を主にあって豆でらげと、主にあってという言葉をつけていました。私たちは例えば自分の不足分を、補うことができたから、どうにか、危ないな思っていたのが反対側に落ち込まなかったことを喜んだり、家族に会えた、おいしいご飯が食べられた、嬉しいことがあった、人は必ず、元気になりますし、またその元気さがあふれてくる。しかし救い主イエス・キリストの十字架と復活が与えられ、関係が回復したことを生きる信仰者たちは常に主にあって、主に愛されていることで心も体もまめに生きるものとされていく。確かに老いが与えられ、病が与えられ、自分が最も元気だった頃とは驚くほど違う状況にみんななっていきます。それでも主にあって豆である、主の十字架と復活によって救い出され、愛されていることで驚くほど違和感を覚えてしまう状態でも、豆に受け入れて生きることができているか。主にあって豆でらげとは、主を理由にしてあなた自身が生きていいんだよ、生きなさい、生きるべきだ、十字架と復活を希望とし今生きているか、そのことを聖書は常に私たちに訴えているわけであります。安息日の主イエス、その交わり回復する権威と力ある言葉と技、すなわち十字架と復活によって生きる者は、姑がそうだったように大きな存在に仕える小さなものとされていく。その許しの技を見た人々は次々に主イエスのもとに病人を代表とする孤独な人々を連れてくる。主に預け、捧げていく。ここに回復の結果としての伝道が、むしろ教会の技が 始まっている。喜びとしての伝道が始まっている。喜びとしての教会の技が始まっています。主によって回復された自分自身を捧げて、人々を捧げていく。それは救い主イエス・キリストを褒めたたえる伝道の声、礼拝の声、そして悔い改めの声なのであります。イエス様をとの和解の中で、私たちこの発する声として日々歩み続けたいと思います。お祈りいたしましょう。天にいらっしゃる私たち一人一人の父なる御神様、尊いお名前を心から褒めたたえます。御言葉をありがとうございます。十字架と復活のイエス・キリストをありがとうございます。このお方へと導く聖霊をありがとうございます。どうかこの権威と力ある言葉、命、恵みの中で私たちがこのお方によって許されている、そのことをはじめとし終わりとする新しい生き方を日々積み重ねていくことができるようにお守りください。互いにこの和解が与えられていること、これを喜び合うものとして、教会の交わりをより一層深めてくださいますようにお願いいたします。またこの和解が与えられている、この喜びが私たちの歩みだけではなく、この町でまだイエス・キリストのことを知らない人々の歩みとなりますように、私たちをどうか用いてください。この祈り、感謝して救い主、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。